黙示録5章を開いてください。黙示録5章、私たちが前回から、この後に必ず起こることということで4章ですね、から始まっていました。イエス様が、ヨハネに対してあなたの見たこと、今あることを、この後に起こることを書き記しなさい。で、今あることというのがこの7つの教会のこと、つまり教会時代のことでありました。で、そしてこの後に起こることを示すということで、天に行くこの開いた門があって、そして御霊によって彼が引き上げられたところ、そこにあったのが天の御座であります。天におられる神の御座のところですね。そしてそこが光り輝き、そしてその周りに24人の長老がいて、そして、4つの生き物、ケルビムで、ケルビムだと考えられますけれども、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと、この絶え間なく、主に叫び、そして、この礼拝を捧げている時に、今度は、24人の長老がこの冠を投げ捨ててですね、投げ出して、彼らも礼拝しました。そして彼らの礼拝の内容というのが、この4つの生き物と24人の長老ですけれども、万物の支配者であるですね。全てのことにおいて神が御座におられる、だからもう英語で言うとアウトオブコントロールというんだけども、もうなんじゃ取り返しもつかないことになるっていう意味があるんですけれども、コントロールが効かなくなるですね、制御が効かなくなるということは神の世界にはないわけなんですね。で、そのようにして、彼らが礼拝を捧げているこの天の情景が続けて、この5章の中に続きます。で、今度の注目は父なる神から子羊イエス・キリストですねに移りますですね。今日のテーマがこの世の中にある、この世界そのものがこのイエス・キリストにあってあがなわれる計画の始めといったらいいでしょうか。それを見ていくことになります。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。この神の礼拝が4つの生き物と24人の長老がこのなされているときにですね、ヨハネが御座のこの御座についていらっしゃる方の右の手を見たんですね。そして巻物があったと。で、右の手というのが、聖書では権威、力を表しているわけですね。イエス様が右の座についておられる、この右の手、右ですね。で、今読んだように、この万物において支配者であられる方がこの今右の手を持っておられて、そしてこの右の手にあるこの巻物を子羊にこう渡すというのが、このこれから見ていくところである。つまり神の裁きの権威をですね、イエス様に任すという場面になっていきます。イエス様が、父は裁きを行う権を子に与えられましたと言われたんですけれども、そのことですね。で、その右の手にあるこの巻物ですけれども、当時の書物は今のような冊子ではないです。この冊子とこの本ですね、これではなくて巻物ですね。このパピルスや羊皮紙を使った、この、文字通り巻くものですね、巻物でありました。で、ギリシャ語でビブリオンと言いますけれども、まさに英語のバイブルがこのビブリオンから 来ているわけですね。で、内側にも外側にも文字が書き記されているとあります。大抵内側のみに巻物にはこの文字が書き記されているわけですけれども、ここは変わってるんですね。外側にも書き記されているんですね。で、これが神の言葉であることははっきりしています。で、神様、特に裁くことについての言葉であることが分かっています。文脈を読んでいったらそうですし、この6章以降ですね、読んでいったらそうですし、そして同じようにこの内側だけなくて外側にもこの文字が書かれている巻物を食べなさいと言われた人がいるからです。預言者エゼキエルですね、あの証明を受けてですね、この食べなさいと言われて、食べていった。これ2章の9節と10節にありますけれども、そしてゼカリアもですね、預言者ゼカリアも飛んでいる巻物を見たんですよ。ポーッとこうやって飛んでいる巻物を見た。で、そこで、このような宣言がなされています。全地の表に出ていく呪いだと。で、続けて、盗む者は誰でもこれに照らし合わされて取り除かれ、また偽って誓う者は誰でもこれに照らし合わせて取り除かれる。ということで、この神のこの聖なる言葉ですね、律法ですね、に照らし合わせて、それ犯している者たちに対して、呪いが来るという内容がですね、これが6章以降にあるわけなんです。で、7つの封印、神の数完全数で7つですね、7つの封印で封じられていたとあります。で、この封じるという、ことはですね、後で解くという言葉も出てくるんですけども、この、封印をですね、解く、解くというとですね、私たちは紐を解く感じで、ちょうど巻物をね、この紐を解くように、この日本語には訳されていますが、それは間違いです。それは間違いです。ではなくて、ろうのようなものを垂らして、その上にこの印ですね、この何ていうの、型になっているものを押してですね、そしてこの固まるじゃないですかですね、だから割るっていう感じですね、壊すって言ってもいいですね、それを後でイエス様が行われるわけですけれども、そういう封印であります。誰がその印を押すかが大事ですね。で、その印の印行って言ってるんですが、この型があって、でそれによって誰のものであるかが明らかにされているわけですけれども、この封印が解かれるたびに災いが下っていくのがこの6章以降であって、で7つの封印が解かれます。第7番目の封印が解かれるとですね、ああこれで終わるかと思ったら、そうではなくて7人の御使いが出てきてラッパを吹くんですね。で、7つのラッパの災いが始まります。で、第7のラッパが終わって、そしてなんかいろいろ挿入があるんですけれども、それで終わりかと思ったらそうではなくて、またさらに7人の御使いが出てきて、7つの蜂ですねがこの地にぶちまけられると。だから7つの封印があって、7番目の時にまた7があって、7番目の時に7があるという、この神のこの裁きがこう強烈になるということをよく表しているわけですけれども、この方ですね、覚えていらっしゃらないでしょうか、ヨシュアたちがエリコを攻略するときに同じようにこの角笛を吹いてですね、この御使いも角笛を吹いてますけれども、吹いていきますけれども、この吹いてですね、そして契約の箱があって、この神の臨在の、表すですね、この契約の箱もあってですね、この更新するんですね、1日に1回1週で6回回るんですね。で、7回目には7週回るわけなんですですね。で、同じような型になって、今ここで神の裁きを行われるわけなんですね。で、ここで巻物が封じられているんですけれども、これ解かれるんですね。せっかくずっと話してるのに解かれます。ダニエル書の巻物の続きと言っていいんですね。今ダニエル書を学び始めましたが、ちょうどいいですね、 黙示録をやって、ダニエル書もやってということでつながってるんですね。ダニエルは最後に終わりの日における大いなる戦について、この啓示が与えられます。10章から与えられて、具体的には11章から始まるんですけれども、あまりにも壮絶な幻であります。最後に反キリストが出て、ハルマゲドンのこの予言まであって、そこからイスラエルの残された者が救われるというところまで行ってですね、でこれが一体何のことなのかということで、彼は非常に悩みました。しかしこう言われてしまったんですね。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこれ言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。秘めておきなさい、封じておきなさいって言われてしまったんです。でさらにまたこの尋ねるとですね、この同じようにダニエルよ行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。このようになっています。しかし黙示録はその反対です。ですね。開かれていくんです。解かれていくんです。終わりの時まで秘められているというふうに、このダニエル書には書いてあったけれども、もう終わりの時なんだよと言っているのがこの黙示録なんですね。イエス様が、イエスキリストによって、イエス様によって神のご計画が開かれました。解かれました。で、黙示録を読めばそれがはっきりと分かって、来るわけなんです。で私たちはこのようにキリストの弟子として生きていくときにですね、イエス様のこのご計画を知らされていくという祝福に預かっています。マタイの13章の16節から、しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます。多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。で、2節です。また私は一人の強い御使いが大声で振れひめろめて巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。強い御使いが出てきます。黙示録に何度か出てきますね。緊急性のある本当に重要な神様のメッセージを告げるためにやってきました。どこにいるのかと、この巻物を開くことができるもの、その資格があるものはどこにあるか、それにふさわしいものはどこにいるのかと、いないんですね。3節、しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰もいなかったので、私は激しく泣いていた。こうむせび泣いていたと書いてあります。ペテロがですね、イエス様を3度睨んで、その後で、ね、泣きましたけど、同じ言葉が使われています。ここでむせび泣いています。天においても地においても死後の世界である地の下にあっても巻物を開くことのできるものがいない。一体これ何なのか。聖書全体に貫かれているこの主題ですね、贖いについて、知る必要があるんですね。贖いというのは買い戻すということです。もともと自分であったものが売り渡されてしまった。だから自分がそれを欲しいとするのですけれども、もう売り渡されてますから購入しなければいけないわけですね。買い戻すわけなんです。代価を払って自分の所有のものとして奪還するわけですね。これが贖いです。でこの贖いということがこの金銭に関わって、モーセの律法の中に数多く出てきてですね、例えば貧しくなった人が自分の相続地を売り渡すですね。この貧しくなったらそうじゃないですか。私たち土地があったとか不動産があったらですね、売らなければいけなくなる。で彼らがそうなった時に、しかし神はですね、それをさせないって言ってるんですね。レビ記の25章の23節に、血は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。血は私のものであるから。神の 与えられたこの地をですね、他の人に売っていくことはしてはいけないというのが、この本当に神の相続ですね。神の相続を得なければいけないと。だから貧しくなってしまって売ってしまったものは、近親者が代わりに来て買い戻さなければいけないというふうに教えられています。近親者というのは近い親戚のことです。ゴエールと言いますけれども、あの有名なルツ記ですね。ボアズが、このナオミの、夫の地をね、その彼の、名を残すために、エリメレクだったかな、残すために、この買い戻したわけなんです。で、この土地を買い戻すことについて、買い戻すことができるための条件が、この、書かれている証明書があります。この証書がある、土地の購入証書ですね、これがあります。具体的にで、買い取ることができる権利のある人がこれ署名をして封印をするわけですね。でこの土地購入書ですねの手続きについて、実は私たちもう見たことがあります。エレミア書の32章で、このエレミアがもう捕らえ、なんかこの捕まえられてしまっている時にですね、もうバビロンも包囲されてですね、もう祖国を失うという状況にありましたが、なぜかこのおじの息子、つまりいとこですね、まあ、いとこが私の自分の畑を買ってくれと、こう言ったんですね。このあなたは買い戻しの権利があるのだからと。で、彼はエレミアはですね、このもう本当に自分も囚われの身で、なんでこんなことしなきゃいけないのかって思ったかもしれませんけれども、神に言われたから銀17枚シェケルですね、銀17シェケル、混ぜた17シェケルを払ってですね、そしてこの土地権利書を土の器の中に入れる手続きを行ったんです。で、32章の11節からちょっと読んでみますね。こう書いてます。すなわち証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀をはかり、命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない証書を取り、おじの子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと、監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で、購入証書とをマフセヤの子ネリアの子バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。再びこの国で家や畑やブドウ畑が買われるようになるからだと。わかりましたですね。封印された購入証書とそのコピーですね、この封印のない証書を取ると。で、こうやってこの証人の前でやって、そしてそれを土の器に入れて、そしてこのイスラエル人たちが戻ってきた時に、これが開かれてですね、そしてここでまた土地を買われるようになるというですね、この予言を、このデモンストレーションをですね、エレミアは行ったわけなんです。で、この話があって、そしてこの天において父なる神ご自身が購入証書を持っていたということ、一体何を表しているかといったら、これは世界という舞台自体が贖われるべき土地なんだということなんです。そしてその証書に封印をして、それを開くことのできるものはここに誰かいるのかどうかと聞いたら、誰もいなかったということであります。世界を作られた神が人にこの地を任せました。海を増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべてのものを支配せよ。支配者である方が支配せよというこの権利を、人にお任せになったわけなんです。ところが人が罪を犯しました。悪魔の言うことを聞き、その権利を悪魔に移譲して しまった、また引き渡してしまったわけなんです。そこで悪魔が支配をしてしまっている。だからヨハネの16章の11節にこの世の君と呼ばれており、また第2コリントの4章の4節にはこの世の神と呼ばれているわけです。この状態の中でどのようにして取り戻すかということが、この神様のストーリーそのものですね。この神様の目的であります。で、あがらうわけでしょ、買い戻すわけでしょ。その買い戻しをイエス・キリストによって行うということを神はお決めになっておりました。その捧げる命、流される血を代価とする、金や銀ではなくて、その命そのものが、流される血そのものが代価となっていく。で、そのことを通らないでそのままあげるよと誘惑したのも悪魔なんですね。覚えてらっしゃるでしょうか。この悪魔の誘惑を受けられた時にイエス様が、もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうと言ったわけです。イエス様は拒まれました。なぜか、支払わなければいけない代価があったからです。十字架ですね。十字架の道を歩まずして受け取ることはできなかった。十字架の道を歩まずして受け取ってしまった人物というのが、ある意味でね、そういう悪魔が与える位や力、これをですね、受け取ったのが反キリストだと、獣だというふうに黙示録にはこの後に出てくるんですね。このようにしてイエス様は、イエス様によってこのご自分、その血によって世界が買い取られました。支払われたんです。ところが所有権をまだ行使してないんですね。所有権はもう神のものとなったんですけれども、その所有権を行使していない、つまりその通りに実行していないということです。だから今は悪魔は不法に世界を占拠している状況であります。激しい戦いがゆえに繰り広げられているんですね。今も、イラク、シリアにおいてイスラム国が、ある意味で世界秩序から見たら不法占拠しているわけじゃないですか。それに対してどうすればいいのかというのは戦うしかないんですよね。で、激しい戦いが今あります。しかしイエス様が、イエス様によってこの所有権を行使していくわけなんです。つまりこの封印を解いていく、実行していくということです。だから封印が解かれたりラパが吹き鳴らされたりするとですね、賛美が捧げられていきます。15章の15節にこの世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった主は永遠に支配されると、神のものにされたんだということで、大患難、これからこの巻物に書かれている災いが起こる、この大患難が起こるのは悪魔が行っている不法な活動をやめさせるためであって、悪魔を裁くためであります。で、この地上に対する災い、裁きについて、これから6章から読んでいくことになりますけれども、しばしばこのところだけがですね、このセンセーショナルに語られていくのが常であります。終末というのはですね、いつもそういうセンセーショナルなものをこう逸脱っていうか、こう偏りっていうかから免れることはなかなかできないですね。しかしですね、私たちはこの天にいる人たち、つまり裁きが下った時に賛美している人と同じ思いを持たなければいけない。だから正しく見ていかなければいけない。で、例えとして、どういうふうに分かりやすく話せばいいかなっていう例えとして、マンションに仮にですね、伝染病が蔓延したとします。で、行政ですね、行政は、 マンションに人が住み続けたら、みんな死に絶えることを知っているわけです。で、それで新しい建物を作って、そこに移り住ませて、伝染病の菌が蔓延しているビルを破壊しようと、考えたわけです。しかし住民は反対運動を起こします。我々の住み慣れたこのビルを破壊するものは何事かと。伝染病が蔓延しているなんてとんでもないことだと。で、インチキの科学者がそこで大丈夫だとこう言うんですね。でずっと続くんだと、もう吹き込まれているわけです。で、行政はそのビルを破壊する警告を何度も出していきます。ところが頑固として動こうとしないので、辛抱してもずっと待ってるんですけども、そのままだともう伝染病で全てかかってしまい、間もなく死に絶えるのも分かっている。だからその住居もろとも、住民の人たちもろとも建物を破壊すると。新しい建物に移り住んだのものだ人だけがそこで生活を楽しんでいるということですね。で、これがまさにこのイエス様のなされることです。今の世界が罪と不法がはびこって満ちていて、このままだったら罪の中で滅んでってしまう。で、神が新しく国を作られます、建てられます。で、そこに人が入ることができるように、イエス様が私を信じる者は死んでも生きる、あるいは新しく生まれます、新しく生まれる、そして神の国を受け継ぐことができるようにしていく。しかしインチキ科学者がいるんですよ。誰ですか？悪魔ですね。大丈夫だって言うんです。で、ずっとこの平穏な、この世界が続くんだ、安全だですね。このように言うわけです。今の世がずっと続くというふうに教える教えは偽りであり、悪魔から来ています。そうではないです。悪から立ち返ってキリストに救いを求めるように、私たちは述べ伝え、イエス様を述べ伝えて神の国に入ることを進めていくわけですね。で、封印を解く人がいなくてむせび泣いているわけですね。で、これがね、世界を表してますね。よく世界がこのようなうめきを持っている。世直しをしようといろんな形で歴史の中で行われてきた。政治が政治体制を変えていく、革命が起こる。でも、もっと悪くなってきます。で、科学が発展して人が幸福を手にするかといったら、不幸なことも起こってくる。芸術も同じですね。あとは快楽を求めたら虚しさしかない。あるいはスピリチュアルなものを求めてもですね、これ霊の世界や天、このね、この地の下っていうのも書いてますけど、この悪霊の世界とかね、そういうのも、これ目に見えない存在、これを求めたとしても人々を贖うことはないわけですね。じゃあ誰かいないのかということで誤説なんですね。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。長老の、あの24人の長老の一人ですね、ただ一人封印を解くことができる。ユダ族からの獅子ダビデのネガと言っているイエス様ですけれども、そのように呼ばれているイエス様ですけれども、このユダ族から出た獅子というのは、ヤコブが終わりの日にということで12人の息子に予言したときに、ユダに対して予言した言葉の中に出てきます。創世記の49章の9節に、ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する、と書いてあるんですね。で、続けて読むと、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない、ついにシロが来て国々の民は彼に従うと。シロというのはこのメシアを表しています。つまりこの王がユダ族から出てきて、お獅子のように出てきてですね、そしてついにシロが出てくる、このメシアが出てきて国々が彼に従うという、この約束が勝利を得たと。そして約束の方が勝利を得たと。あとは次にダビデの根と、このユダからダビデが 出てきます。そしてイザヤ書11章でダビデの根についての予言があります。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であると。イエス様が与えられました。そしてこのイエス様こそがダビデの王座につき、国々を従えて行かれるわけです。今ここで勝利を得たんだ、こう言ってるんですね。だから巻物を開いて封印を解くことができるんだ。この勝利について、ヒントが次にあります。さらに私は御座、そこには4つの生き物がいると長老たちとの間にほくられたと見える子羊が立っているのが見えた。間に、真ん中に注目されておられた方がほくられたと見える子羊です。その傷ついている姿が書かれている、もう残っているんですね。イエス様の姿ですね。イエス様よみがえられて、そして天に上げられても、なおのことをこの脇腹とか、あとは手足とかに傷を負っておられたわけなんです。おられるわけですね。私これからイエス様になってもあるわけですね。イエス様に、この方が死んで、しかしよみがえった。ここに勝利があるわけです。勝利のを得るものと、この7つの教会にも約束されて、キリストを信じる者にね、同じようにイエス様が勝利されたと同じように勝利をするんだということです。イエス様勝利されました、戦いがありました。バプテスマをこの受けられた時にも、この悪魔がやってきてですね、その後ですね、この誘惑を受けられました。でしばらくの間サタンは去ったって書いてあるんですね。またサタンが来るんですよ。でゲッセマネ、その時に本当に激しい戦いでしたね。そして暗闇の力が来たんだとイエス様が言われて、十字架の道を進まれました。このようにして霊の戦いが激しいものがあってですね、しかしイエス様は勝利されたんです。その勝利をもって勝利を得るものはと、あの七つの教会にイエス様がおっしゃいました。でここで子羊ですけれども、杉越の子羊がありますね。この家の中に、この子羊をほふって血を門柱と鴨居につける。その血を見ると、その死の御使いが杉越とエジプトの災いを下さないということですね。であとは罪の許しのための子羊の生贄というのは数多く律法の中に書かれています。でこの流された血こそが私たちを救う神の力なんですね。でこの子羊という名がですよ、ずっと新しいエルサレムの時にまで使われ続けます。何度も何度も出てきます。で獅子とかそういう言葉は本当に、力強いなというよりも、この子羊がですね、こうずっと出てくるんです。ここにこそ勝利があるわけですね。この子羊が立っています。子羊立っちゃうどうなってるのかなと思いますが、天国行ったら分かります。イエス様が昇天されて父なる神の右の座についておられました。ついておられます。今現在も座ってるんですね。座ってる、つくっていうのは座ってるってことです。でイエス様はこう天に上げられ、そしてでもただ一度の救い成し遂げられたから天に上げられて、そして、神の右の座に着座しておられて、救いをもう全うされたんですね。しかしこれには期限があるんですね。詩篇の110編の1節にこう書いてあります。私があなたが、あなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよと。これね、イエス様も、最後の週にね引用されましたけれども、 あなたのあしらいとするまではって書いてあるんです。するまでは右の座についていなさい。つまりイエス様のあしらいにこれを適用すると、つまりこの蹂躙する、屈服させることを神が行われるときには、これを言い換えると立つわけですよね。アクションを起こすわけです。行動に出るわけです。戻ってこられるわけです。でもう立っている姿が出てるんですね、ここに。でこれに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。聖書の角は支配や権威を表していますね。で、反キリストが後に出てくるときは10本の角がある。この第4の、それはダニエル書ですね。ここで支配と権威を表していて、7ですから神の完全数で、神からの権威が全て与えられた方として現れている。で、7つの目というのは神の御霊であり、全てのことを知っておられるわけです。ゼカリア書に祭司ヨシアが出てきます。それに対する予言の中に、実はその予言、ヨシュア本人というよりも、そのヨシュアが冠までかぶってですね、この出てくる、そうですね、6章だったかな、ゼカリアの3章の9節には、メシアの石が出てくるんですけど、そこにね、7つの目があるって書いてあるんですね。7つの目が、でもここを取ってるんですよ、完全にですね。キリストの予言の中にこの7つの目があって、石に7つの目がある。で、子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。受け取りました。これもダニエル書の7章に、イエス様が、カヤパのところで引用された言葉の続きに、書いてある言葉ですね、そこに書いてあります。ダニエル書7章の13節14節に、私はまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、諸民諸国王の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないと。このように、父なる神の座に近づかれて、そしてそこから権威を受け取ったわけですね。主権を受け取って国を与えられて、これが今起こったわけですね。それで一斉にこの贖いのことを賛美するんですね。礼拝が始まります。8節、彼が巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。その甲は生徒たちの祈りであると。子羊の前に、4つの生き物と24人の長老がひれ伏している。完全に倒れ伏して拝んでいる。長老たちは盾ごとを持っています。黙示録にこの盾ごとが2度出てきますね。天の盾ごとですね。そして詩編の中にも盾ごとたくさん出てきます。そしてダビデが少年の時にも弾いていました。でこの楽器が神様の賛美に使われるんですね。結構ね、そういうハープ使ってね、賛美している人っているんですね。で、甲のいっぱい入った金の鉢ですね。甲の入った金の鉢で思い出すのはこの幕屋ですね、また神殿ですね。金の香壇がこの聖所のところにある、この垂れ幕のところですね、この至聖所に入るところにあって、そしてそこに香壇があって、そしてそこを焚いて、その煙が至聖所の中に入るように大祭司がしていくということです。で、これが天においても行われていくわけなんですね。で、この香は生徒たちの祈りとあります。どういう祈りだったのか、 この贖われてほしいという祈りは、あの有名な主の祈りの中にあります。天にます私たちの父よ、そしてちょっと飛ばして御国が来ますように、御心が天に行われるように地でも行われますようにとこうやって2000年の間キリスト者はこの祈りを祈ってます。その生徒たちの祈りが今神の前に届いた。で、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。生徒たちがの祈りと書いてまして、そして彼らはってなつから、おそらくこの歌っているのは生徒たちのことでしょうね。そして新しい歌、この新しい命ですね、新しい交わりですね、その新鮮さがありますですね。今こうやってね、学びをやってますけど、この黙示録っていうのはある意味で、ね、あの詩編と似てて歌が多いので、ね、こういうのをね、たくさんこのプレイズとかワーシップとかで歌に取り入れていくっていう人多いし、実際にそれは奨励されるべきですね。単にね、こうやって学んで、あ、こうだこうだっていうよりも、本当にそれを歌にしてしまって一瞬でそのまま歌って、この天の前味をね、味わうことができるわけですね。で、今ここで彼らって言ってますけど、これなんか他人行儀のように見てますけれども、これあのギリシャ語の違う写本ではですね、あの全てね、私たちってなってるんですね。だから言い換えるとこうなってます。あなたはほくられて、その地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために私たちを贖い、私たちの神のために私たちを王国とし祭司とされました。私たち地上を治めるんですと。こうやって、つまりここで天に教会があるということです。贖われた者たちがいるということです。子羊の血によって贖われました。私たちが贖われたのは傷もなく汚れもない子羊のキリストのたっと一によったと。そしてここで王国として祭司とするということもイエス様約束しておられたじゃないですか。一章の6節で、私たちを王国としてご自分の父である神のために祭司としてくださった方なんだよと。だから、これから、巻物が封印が解かれていく大患難が、あの患難時代が始まるんですけれども、もうその前に教会がここで主を褒めたたえているわけなんです。でこのようにして、まずは神イエス様が大事にしておられたのは教会、このご自分の愛された者たちであります。イエスもこれを天の御国の奥義の例えによって話しましたが、あの4つの種類の土地の種類の後、ずっと後にですね、畑に隠された宝がの例えがありました。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買いますと。その畑の中にある宝なんですよ。これが欲しいから畑全体を買うと。これが世界と私たちの関係、教会との関係です。教会を得るために神は世界をキリストにあってあがなってくださるんです。あのルツ、キーですね。ボアズが土地を買い取った時に、土地を買うということよりも、その一緒についていた、ついてきたですね、この、あの未亡人ルツですね、ルツと結婚したいから、結ばれたいから、その土地を買ったんです。同じように私たちをがこの天、私たちが神の形として作られて、そして、この世界を支配するようにこれされていたこの人間がいて、そしてその人間たちを、神の形である人間たちをキリストにあってあがなう、そして自分のものとする とパッケすることによって、このパッケージっていうか、その中で世界をですね、あがなっていったわけです。これパッケージなんですね。ちょうど天と地を作られた時に人間だけ作ったんじゃないじゃないですか。人間だけパーンと作ってね、宇宙で浮かんでるんじゃなくて、私たちは箱物が与えられましたよね。同じように神はその畑にある一人一人の私たちを見て、そしてあがなってくださり、で私たちをあがなうだけではなくて、その土地そのものを、つまり全世界のためにイエス様は死んでくださり、そして後々この自然界も含めてあがないを行ってくださるわけなんです。あとここでは、あらゆる部族、国語、民族、国民の中からと強調されています。で、これは繰り返し出てくる言い回しなんですね。あらゆる部族、国語、民族、国民って、これ私たちはですね、馴染みがない言葉です。単一民族ではないですよね、日本は。でもそういう錯覚に陥りますけれども、北海道と沖縄はですね、違う民族ですよね。だからそんなのも世界で至るところにあるんですね。この国民だけじゃなくて、その民族が違ったりしたり、国語が違ったり、同じ国民であって、同じ民族でも国語を使っている言葉が違ったりもするじゃないですか。そういうのをね、全部漏らすことなく、漏らすことなく、後で弁解言い訳ができないように、全部ここで列挙して、そしてもうくまなく隅々までですね、このイエス様の贖いの血を注がれるってことです。これ福音宣教ですね。アブラハムの約束のところにもありました。あ、その前に大宣教命令ですね。すべての国民に対して弟子にしなさいと。そしてアブラハムに対して、あなたにあってすべての民族が祝福されると。バベルの時に、このバラバラになった言葉と民族ですけれども、神はそれをキリストの贖い、キリストの血によって神の民とすべくしてくださると。で、今その御霊が働いておられます。世界中で働いておられます。また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。誇られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしいことです。ね、この、子羊がですね、右の手に、父の右の手からですね、受け取られてですね。そして、まず出てきたのがこの贖われた教会で、その次に、無数の御使いが来て、賛美したんです。この周りにいるわけですよ。御使いが私たちの教会の贖いを興味持ってます。覚えてますか？第1ペテロの1章の12節で、彼らはそのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であると啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によって、あなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなんです。御使いは人の救いに、この福音に、神の福音にですね、非常に興味を持っていた。だから人が悔い改めて、一人が悔い改めると、天において御使いが喜び踊るわけですね。無数の御使いなんですね。ここで万の幾万倍ってどのぐらいだろうなと。千の幾千倍、要は無数だということです。で、これもあなたは無数の御使いに近づいているよと、このヘブルの12章の22節で話します。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいて、無数の御使いにも近づいてるんですね。天のエルサレムにも近づいてるし、シオンの山にも近づいてるし、大祝会に近づいてるよ。そして彼の賛美が誇られて子羊に向けてのものでした。 富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美、これ7つですね、7つ。これ受けるにふさわしい方。子羊ですよ。ほふられた子羊です。なんで富なんですか。なんで知恵なんですか。力なんですか。十字架においてあれだけ弱くされていました。その弱さにこそ信じる者すべてを救う神の力が完全に現れています。で、主はすべてが奪い取られました。貧しくされました。しかしその貧しさによって私たちが富む者としてくださいました。十字架は愚かです。なんという無駄な人生を送ったのかと、愚かなことだと知られる。しかし十字架こそ神の知恵のすべてが隠されています。イエス様は癒しめられました。しかしその癒しめこそが誉れがあって栄光となっていきました。あざけられたけれども、その十字架にこそあざけりではなくて賛美の源がある。全部私たちいろんなことを経験するけれども、十字架っていうことによって全てがこう、トランプだったらこの裏返しをしていくわけですよね。なんかこう一つなんかこうバーッと出したら、トランプのゲームでこれあるじゃないですか、これ全部をこう裏返すみたいなね。十字架がその裏返すものです。全て逆説ですね。全て逆のように見える。しかしキリスト者はそういうところを通って勝利を得ていきます。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。自然界が褒めたたいています。で、詩編の中に御使いが賛美して、また地上にあるものが賛美する姿が出てくるんですね。103編の20節からですけど、主を褒めたたえよ、御使いたちを、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちを、主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢を、御心を行い、主に仕える者たちを、主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちを、主の収められるすべてのところで我が魂を、主を褒めたたえよと。この御使いが褒めたたえよって言ったときに、作られた者がみんな褒めたたえよって言ってるんですね。さっきの被造物がね、すべてこう関わってるって言ったじゃないですか、連結してるって。だからイエス様を信じる者たちが起こされて贖われていくとですね、今度はこの自然界をも喜ぶんですよ。自然界をもが喜ぶんです。ローマの8の21節で、被造物自体もすべての束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられますと。で、この被造物の範囲が天と地だけでなくて地の下と海の上まであるんですね。これ海の上分かりますね、この海の生き物がありますけれども、地の下っていうのがね、死んだものも含めてということでしょう。最終的な悪霊や悪魔ださえもが神を崇め、イエス様を崇めなければいけない。強制的に言った方がいいね、もう無理やり認めざるを得ないわけです。だからピリピ人への手紙の中に、あの有名な2章ですね、イエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえるためなのですと。このようにして全部が今イエス様に、父なる神様のこの権威が移譲されて、そして贖いが行われて、そしてそこにおいてすべてがイエス様を賛美していく、そして私たちがその中心的に立たせられている者たちなんだということなんですね。で、最後にまた4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだと。戻ってきましたね、この、まずは、この生き物と長老たちですね。それから、この贖われた者たちが出てきて、そして御使いに行って、そして最後はこの天と地が行って、で、この、最後にこの御座に座る方と子羊とにって書いてあるように、13節ですね。またこの御座に座る方、父なる神様に戻ってきたんですね。で、今、ひれ伏して拝んでます。アーメンと言ってます。このアーメンというのが、この文法的には連続して、この進行形で書かれているので、アーメン、アーメン、アーメンみたいな感じで、こう何度も言っているような、状況なんだと 思いますね。こういうふうに展開しました。私たちがどういう壮大な、神様の救いのご計画の中に入っているかなんですね。なんかね、こうこれをね、どうやってこの神様がなされていることを受け止めていくかってことが私たちにとって勝負どころなんですね。何かするんじゃなくて、私たちが神様もなされていること、この今のこの贖いのご計画、聖霊によって今は働いておられて、間もなく引き取ろうとされて、そしてこの世界を贖っていく、その中心的に私たちがいて、その神の国を受け継ぐんだけれども、この世界もこの被造物も全部がこの待っているとですね、見つかりも見ていると、こういう状況です。この中に私たちが生かされているんだよっていうことですね。これ信仰を持って受け止めて、聖霊に満たされて、そして神のご計画のど真ん中で愛されたものとしてですね、生きていきたいと願います。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたのご計画を見ていくことができて感謝いたします。主よ、どうぞあなたが、私たちを本当に聖霊で満たしてくださって、そして本当にこの神様のご計画全体の中で本当に神の国に受け継ぐことができる整えを与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。初代教会の人たちが本当にいろいろ言ってました。この神の国を受け継ぐということも何度も言ってました。こういう中にいたんだなということも思います。私でもそうでありますように感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.